皆さん、こんにちは。自称好奇心旺盛なエンジニア、米津渉が一人語りでお届けする、公開懺悔ポッドキャストです。私は新しいものが大好きで、熱しやすく冷めやすい性格なので、言っていることがコロコロ変わるかもしれませんので、ツッコミは優しくしてください。さて、番組の紹介です。この番組は私のブログ、公開懺悔の日記、公開懺悔日記との補足説明と言い訳を中心にブログに書いていないネタのアウトプットをしていこうかと思っています。本当は私の喋る練習を公開していこうという自称エンジニアによる喋る練習場。さて、2週間ぶりというか、今のところいい調子で2週間ペースの方で、バイウィークリーの方でできてるんですけれども、なかなかこうテック系のネタが見つけきれないというか、探しきれないっていうのがあって、まあそこのところをもう少し頑張っていきたいなと思ってますが、今回は、WordPress 5.8.2 がリリースされていたっていうのはちょっとあって、まあ自分のブログの方も記事は書いてないんですけれども、アップデートの方は行っております。で、5.8.2 の方が出てたんですが、なぜかアップデートをしようとすると、FTP の画面が出るんですよね。接続情報とか。で、前回出たような気がするけども、覚えちゃいないということで、ググると、ワードプレス更新時に FTP 情報入力画面が表示される場合についての対処方法3つ。なんていう、ちょうどいいサイトが出てきました。で、その中の一つの方に、wp-config。PHP に追記するよという方法があったので、まあ、これでいいのかと微妙だなと思いながらも、とりあえずは解決しました。で、なんで 5.8.2 で何か変わったのかなというのがあって、ちょっとその辺が読めてないのと、あと、昔々からの、WP コンフィグ PHP だから、まあ、変わっていても不思議ではない。なので、WordPress にちょうど移行して、今のサイトに移行して、10年ぐらいになると思うんですよ。となるともう、継ぎはぎとかおかしいとかちょっと直しとかしてるんで、まあ、秘伝のタレっていうほどではないんですけれども、今の最新のサンプルの方とのギャップっていうのありそうだな、というのを感じてます。で、中見てみると、やっぱり必要なのって言ったらデータベース周り、DB の名前とか、データベースのユーザー名、パスワード、ホスト名ぐらいのこの多分4つぐらいで終わるんで、実際切り替えるのが正しいのかなと、最新のサンプルの方をベースにやった方がいいのかなと考えておりますが、なかなかめんどくさいよということで、触れていません。まあ、もう、一番最初はムーバブルタイプを使ってて、HTML 書いてて、CMS と言われるコンテンツマネージドシステムの方は、ムーバブルタイプの方を最初使ったんですよ。で、それから、ワードプレスに行こうと。で、ワードプレスから次の移行先って今何があるんだろうか。まあ、なんか、やっぱ、スタティックの HTML に履くのがいいのかな。それとも PHP で毎回回した方がいいのかなっていうのも、最近まあ、パスウェイのサイトなんでどっちでもいいんですけれども、CPU 負荷考えると HTML をビルドして、それを、まあ、クラウドフロントかなんかで配っちゃった方が、多分高速化できるんかなと思いつつも悩み中ではあります。で、ですね、まあ、テック系の話じゃなく、このコンテンツも書かなきゃいけないなと思いつつも、ネタはあるんだけど、まあ、Twitter とか Facebook とか SNS の短文の方である程度できてて、なおかつ、ポッドキャストで言いたいこと言えるような環境になっちゃうと、なかなかこう文字に起こすっていうのが、しなくなったなと。いうのを感じています。なんでまあ、最初にもお伝えしたように、これ何？ブログの補足説明と言いつつ、ブログ書いてないっていう話の方がですね、ありまして、むぐぐぐぐという感じです。で、はい。で、次のネタなんですけども、テク系のネタはそこで終わりなんですが、ブレイクアウト、オブマイシェルということで、自分の殻を破っていこうということで、この2週間、やったことをつらつらと言いたいと思います。まあ、経験したことがないようなことをとりあえずやってみて、刺激を受けて、 自分でまとめるっていうコーナーですね。で、一番大きかったのが、狭山スキー場にデビューしました。で、前職の方に誘われて、スノーボードにチャレンジということで、まあ、スノーボードは、今年の3月頃に一度初めてやったんですけれども、まあ、2回目なんですが、まあ、1回目と2回目で何が違うかとは何も違わないと。で、なんだろう。この平日に行ったんで、まあ少しか滑れなかったんですけれども、1時間ぐらいかな。ただもう1時間でヘロヘロなんですよね。で、右には曲がれるけれども、左には曲がれないとか、右回りはできるんですけどね、と左回りは超難しいです。僕の中では難しい。で、まあ、これ左右の回転ができれば次のステージに進めるのかなということで、まあ、転んだばっかりでも十分楽しいんですけれども、転ばなくなったら、なおさら楽しくなるのかなと考えております。で、スノボに行くよって誘われて、まあ、とりあえず、レンタルもあるけどということで、ウェアを購入しました。まずは格好から入る。さすがにボードは使うかどうかもわからないし、部屋狭いし、いいや、ということで、ボードではなく、ウェアの方を購入してみました。で、これ行ったのが2、3週前かな。なので、この狭山スキー場っていうとか人工スキー場で、まあそんなに大きくはないんですけれども、まあ人工スキー場です。ということで、ちょっとシーズン前の方に、去年モデルの方がセールしてたので購入しました。で、スノボのブランドっていろいろあると思うんですよ。まあ、ちょっとそれがわからないんで、無難なバートの方のものを、スポーツ店の方で探して購入しました。もちろん、他にもスノボブランドで有名なのがボルコムとかもあったんですけれども、まあ、ボルコムはスノボというイメージで僕の中では、スケボーからで、まあ元はサーフィンだと思うんですけれども、のイメージが強かったので、まあ、バートンの方を購入したっていうぐらいの理由です。で、どんなものを選んでいいか全くわからないんですよね。なので、そちらにいらっしゃったスタッフさんの方にお願いして、上下揃えていただきました。で、とりあえずお願いしたのは安いのとか、安いのってお願いした。あと、ゴアテックスの素材のパンツが欲しいっていうこの2点で、僕に合って安いやつをくださいっていうような形の方で、店員さんの方にお願いして、じゃあこれあたりどうですか？じゃあこれでお願いしますっていうような形で購入しました。で、ゴアテックスの方は、まあ、パンツの方なんですけれども、まあ、下手くそなんで、なんだろう、滑ってる時間より座ってる時間の方が長いんで、あまりこう染み込まないやつがいいな、ということで、まあ、パンツの方はゴアテック。で、上の方はまあ、普通の、スノーウェアの方を購入しました。で、やっぱその時、まあ、狭山スキー場行って上手い人の見って思ったんですけれども、パーカーで、滑ってる方とかもいらっしゃるんですよ。やっぱ僕はパーカー好きだなということで、先月か、11月でパーカーが多分3枚、4枚ぐらい増えて幸せっていう話ですね。まあ、パーカーは何を買ったかっていうと、まあユニクロっていう感じなんですけれども、まあそれプラス1枚で購入しました。で、そう、購入ネタ情報で続くと、これ前回話したのかな？モニターヘッドホンも新しいのを購入しました。これはどこのだ？今も使ってるんですけれども、オーディオテクニカの、ATH-M50X っていうのを購入しました。まあ、音とかは僕は詳しくはないんですけれども、リケーブルできて、片側から出てるタイプで、で、なおかつ、素直な音が出るということで、もう会議にはぴったりですよと。で、明日にも慣れてきて、長時間でもかけていられます。で、個人的感想ですが、MDR の CD900ST より圧は弱い気がします。で、耳も疲れないということで、かなりいいヘッドホンで常用してます。ただ、リケーブルの方のヘッドホン側のジャックが、2.5 ミリなんですよね。なので、普通にはケーブル手軽には購入しにくい、まあ、通販とかになってしまうのかなというの以外は概ね満足です。で、 先ほどパーカーの話しましたが、パーカー1個、もう1個買ったのがですね、ガンダムのパーカーを買ったんですよ。で、なんでガンダムなのというと、ガンダムカフェ閉店のお知らせっていうのが、こう、秋葉に、ガンダムカフェっていうのがあるのは知ってたんですけれども、そこが閉店するっていうアナウンスが出たので予約して行ってきたよと。で、まあ、なんだろ、ショップの方とレストランの方ともう一個なんかバーみたいな感じの、3つぐらいあって、まあ、今回はレストランエリアの方で晩ご飯を食べてきました。なんだろ、大画面でガンダムを見つつ、食事をするっていう、すごくいい感じで、で、そのメニューの方も、ガンダムに、なんだろ、由来のあるメニューが多いと。で、僕が食べたのは、ダカール演説の後にっていうメニューを注文して食べてきました。まあ、こちらの方は後ほど画像の方は、まあ、ツイッターの方に上がってるんですけども、リンクの方貼っておきますが、まあ、どうせコンセプトだし、見た目だけだし、味は大したことないよねと思ってたんですけど、かなり美味しかった。ということで、もう一個バーみたいなところ、ジオンダイナーズ東京っていうところだ。が、レストランとはもう一個別のエリアにあって、そこにも行ってみて、まあ、クローズする前に行ってみたいなと思っております。で、ガンダムといえばガンダムつながりで、ガンダムファクトリー横浜にも行ってきました。横浜の方にある等身大1分の1スケールガンダムがあって、動くガンダムが展示されてるっていうところですね。そちらの方にも遊びに行ってきました。で、実は入場料とは別に、ガンダムの、ドックタワーの方の、まあ、観覧料金っていうのがかかるんですよ。動くガンダムを間近で見ようとすると別途料金取りますよって。なるほど、うまいビジネスモデルだなと思って。で、まあ、二つ合わせて、まあ、入場料と、まあ、ドックタワーの方で、まあ、5000円くらい。で、まあ、安くはないんですけれども、今、現状単身赴任だから出せる金額っていう感じですね。もう家族で言ったら間違いなく死ぬと。ただ、そもそも家族はガンダムに興味がないから、どうせ一人でも一人になるんじゃないかっていう気がするんですけれども。で、まあ、動く、まあ、僕の目的としては動く等身大ガンダムを見に行ったっていうのは正しいと思うんですよ。表現としては。で、見に行って、やっぱ感じたのは、でかい。あれがね、飛び回る。宇宙と書いて空と、空はもう考えるだけで結構テンションが上がると。ね。1時間に2回ほど動くんで、かなりの頻度でこう動いてくれるんで、まあ、どのタイミングで行っても見ることができるのかな、動いてるの。で、別途料金出してガンダムドックタワーに登った感想としては、まあ、登らなくてもいいかなと。もちろん、すごく近くで見えるっていうのもあるんですけれども、近すぎて、ディティールは見えるんですけど、まあ、全体像的には、やっぱ、少し離れたところが見やすいんで、ガンダムドックタワーにも行かなくても十分近くで見ることができるかなと感じました。要するに、近すぎて、細部は見えるけれども、全体像が見にくいと。細部も本当に作り、ちゃんと綺麗に作り込まれて、で、夜は多分ライトアップもされてるはずなんで、夜も見に行きたいなと思っております。で、さっきのパーカーの話ですよ。このガンダムファクトリーっていうところにグッズも扱ってるんですよね。ショップがあるんですよ。で、ガンプラとか、お土産のこうお菓子とか、グッズを扱ってるっていう感じなんですけれども、まあ、先ほども言ったようにパーカー好きなんで、パーカーをゲットしてきました。ガンダムパーカーの、まあ、オリジナルガンダムパーカーですか。2020と書かれているような。まあ、それが、まあ、かっこいい。で、それと、アナログレコードプレイヤーもないけど、限定生産の LP レコード、ビヨンドの方を購入しました。いやいやいや、本当にこれ思ったのは、真面目にこう、ガンプラ属性がなくてよかったよ。ガンプラかなりの量あるんですけども、興味がなかったんで、というか、あまり僕、興味がないんで、そこにはドキドキしなかったんですけども、これガンプラ属性になる人が言ったら大変なことになるんじゃないのかなと。とりあえずガンダム最高とかいう属性の人は一括あります。で、まあ、うちの神さんも言ってるんですけど、まあ、ガンダム嫌いな男子はいないんですよ、どうせ、みたいな雰囲気で言うんですけれども、まあ、それから言うと、ガンダム好きには行った方がいいというか、行く価値があるような感じです。ショップも含めて。で、今、 ガンダムの話したから、あ、次、そうそう、最近行った、展示会系、ちょっとこう、文化人っぽいことを言ってみる、みたいな感じですかね。1400年、聖徳太子が生まれて1400年、死んで1400年かな。で、まあ、そちらの展示物が、展示会があったので行ってきました。サントリー美術館で行われ、1400年な、5世紀記念特別展かな、っていうのを見てきたんですよ。で、行く前に、聖徳太子絵伝っていうのが、飾られてるやつの説明の方を、YouTube の方で、公開してる、サントリー美術館の方がされてるやつが。で、それを見に行ったのが良かったっていうのと、あと、初めて音声ガイドですね。現場に行って、別料金払って、音声ガイドを利用してみたんですけれども、この音声ガイドが、ナレーターではなく、声優さんがされて、まあ、多分声優さんも慣れたもの扱いなのかちょっとわかんないですけど。で、僕は知らない声優さんなんですけれども、刀剣乱舞でしたっけに出てらっしゃる方らしいんですが、音声ガイドの内容はすごいいいんですよ。特に僕みたいに基本知識のない人はもう、いろいろ、説明していただけるんで、すごくありがたい。聖徳太子って、昔のお札の人だよねとか、官位十二階とか、遣唐使とか、その辺ぐらいのことしか全然知らなかったんですけれども、すごい、すごいというか伝説になって、これ本当に実在してたのとか本当なの？多分これは伝説、すごいことしたから伝説になったっていうことだと思うんですけれども、ね、お母さんのところに観音菩薩が現れて、そこで、体内に入ったとか、2歳の時に東の方向に、向かい合唱して、祈りをしたとか、あと、11歳の時に友達と遊んでて、すげえ能力を見せたとか、そういうような、ありえない伝説がバンバンバーンと並んでる絵巻の説明なんですよ。で、その絵巻の中にですね、ちょっと気になったというか、人魚が出てくるんですよ。人魚。で、人魚が出てきて、これは悪いもので、悪いことが起こるみたいな、そういう、ストーリーなんですけれども、こちらの、絵伝に描かれたやつが、人魚の絵が、ね、僕のイメージの人魚ではなく、普通に人間の顔がついた魚でした。萌え要素は一切ない。今から多分1400年とか、1000年以上前の、人魚のこういう伝わり方だったんだなと。実際、ああいう人魚っていつ頃から伝わったのかも調べてないんですけれども。で、これやっぱ感じたのは、お寺巡りとかも結構楽しいのかもしれないなと。やっぱ東京に来て思うのは、お寺とか神社がすごく多いんで、いろんなものがあるんだろうなと。で、大阪までも多分2時間ぐらいで行けるから、日帰りでも行けないことはない、そういう企画も面白いかなと思っております。で、次の展示会は、最澄と天台宗のすべてっていうのが、最終日っていうことに気がついて、行こうと思ったんですけれども、チケットは買えなかったんで、もうこの、何かを見に行きたいというテンションのまま、当日で購入できた大英博物館ミイラ展の方を見てきました。やっぱ、当日行きたいと思って、見に行ける環境っていうのはすごくいいなと。大都市だからできるか、大都会だからできるのかもしれませんが、上野まで行ってきました。これ沖縄だと、ね、テレビ CM でバンバン流して、広告が入るような感じのイベントのレベルなんですけれども、それが当日フラッと行って行けるっていうのはやっぱ嬉しいなということで、そこも、博物館に連続して行ったんですけれども、音声ガイド、そこでも借りました。で、こちらの方も、さっきとは別の声優さんの方がナビゲーターで。で、やっぱ、ナビゲーターの有無っていうのは、楽しみ方に直結するなと。で、前日は 3.5 ミリのプラグで出力ができたんですよ。なので、自分の持ってるヘッドホンで聞けた。で、今回、大英博物館ミイラ展では、コネクタが 2.5 ミリなんですよね。 この、音声ガイドから出てくる出力が。なので、自分が持ってってた、こう、さっき買ったという ATH-M50X が使えなかった。公式ウェブとかを見てみると、実は公式音声ガイドアプリ、聞く美術みたいなやつがあるんですよ。で、これ、前もって入れときゃよかったなと。あと、音声アプリが共通化されたらすごい楽ですよね。で、これが、無料アプリなんですけれども、で、レンタルが600円。ただし、コンテンツがそのアプリの場合610円。ということで、10円高いんですよ。音声ガイドとしては。ただもうそれはもう前もって、購入というか、コンテンツの何、インアップパーチスっていうんですか、それで買えるから、まあ、ありかなと思います。あともう、好きなヘッドホンを使えるっていうのは嬉しい。で、まあ、ミイラ展の内容としてはもうすんごい楽しいです、これも。やっぱ大英博物館のところから持ってきたっていうだけあって、6体のミイラ以外にも、まあ、装飾品とか、CT スキャンで作った CG 画像とか映像とかもあって、まあ、すごく楽しかったです。で、最近の CT ってすごいんですね。僕も CT、医療系は全然わかんないですけど、なんだろう。これが布なのかどうかがわかるとか、中に入ってるのはどういうのものだとかわかるとか、もう、そういう素材までわかってすげえなと。で、あとその CT のデータを使って、中に入ってる護符みたいなこういう布を 3D プリンターで出力し、でき、するっていうのも展示してました。なんでこう CT でも多分こう、すごく細かいところまでわかると、こうそれを 3D プリンターの方に出力して、実際、こうね、見えないところに入ってるものを、こう形状柄、こうちゃんと同じ形状のものを 3D プリンター出すっていうのができるっていうのは、技術の革新すげえなと。で、やっぱそこで、まあ、中に入ってる、まあ、ね、僕も知ってたのが、ウジャトの、目の形をした護符の方が出力されてたとか、のが置いてあって、超楽しかったです。これなんだろう。新しい技術を、医療系の技術とか 3D プリンターで僕そういう使い方するのは全くこう、思いつきもしなかったんですけれども、そういうふうなことをして、まあ、そういうふうな、新しい発見につながるっていうのは面白いなと思います。で、あとは何したかな？あ、そうそう、何したんじゃない？そこにもロゼッタストーンのレプリカとかもあって、やっぱ、こう、テンションがすんげえ上がるという感じで、やはりこういうふうにも展示会に気軽に行けるっていうのは、大都市のいいとこだよね。だから、まあ人が多いから、そこにそういう文化的なコンテンツも増えるんだろうけれども、まあ、っていう、田舎とは違って大都市すげえというのがありました。で、もう一個、前々回かその前かに言った、六本木でやってる国立新美術館で、あれです。庵野秀明展をやってたところでやってる、JAGDA、なんて読むんですか？ちょっとわかんないですけど、国際学生ポスターアワード2021っていうのが開催されてたので、まあ見てきましたよ。で、これって、国内外の優れた若い才能を発見して、まあこういうデザインをこうやってますよっていうイベントなんですけれども、一緒にいた教え子が審査員賞を受賞してたので、まあ本人をこの音声ガイドにしつつ、見学しました。まあ、かなりこう、僕の中ではリッチな。これどういう風、あ、俺これ好きだけどこれはどう思うとか、やっぱなんだ、音声ガイドはこう一方通行なんですけど、ちゃんとやっぱ人が対応してくれると、こうなんだろう、インタラクティブにできるっていうのは当たり前なんですけど。で、まあ、その子がやったのが、入賞作品の方が、まあ、ちゃんとウェブにも載ってて、他の、なんだ、周りの入賞、の方々は、なんちゃら美術大学とか、なんちゃらデザイン専門学校とか、その辺系なんですけども、その子は、普通の大学の学生さんで、あ、まじ、普通のっていうか、まあ、総合大学さんの学生さんで、まあ、そこの、での教え子なんですけれども、まあ、本人に説明させて、ああ、これいい。で、コンピューターで作ってんで、じゃあデータよこせって言って、データをもらって、壁紙にしたんですよ。スマホの壁紙。で、まあ、ツイッターの方にも書いたんですけれども、 やっぱ、それ一枚で、こう、完成した作品です。ところが、スマホの壁紙の場合、時計であったり、ロックのものであったり、こう、スライドするみたいな、そういう余分なものを、余分なものでは、この作品にはないものが追加されるんじゃないですか。そしたら、とても時計が見づらい。ということで、この写真も一緒に送って、ごめん、時計見づらい。修正して。って言っても、完成作品をここだけ切り抜いてもらってとかをしました。で、実際この本人曰く、もう完成作品、もうこれ今までこう作ってきた過程は、いっぱい他のこう、大学の担当のゼミの先生に修正をさせられた。やってきて良いものにしてきたと。でも完成作品をいじらすの先生ぐらいだからねって言われつつ、まあ、ね、やっぱその子の作品をちょっと使いたいっていうのがあったんで、まあそこは許していてこう、スマホのアプリの方で切り抜いたやつをいただいて、実際使ってみます。使ってます。で、まあその子と一緒にお祝い兼ねてお寿司も食べてきて。まあ渋谷でお寿司。かっちょいそれもカウンターに座って。まあすごく美味しくて、まあ美味しいと、まあ笑いしか出てこないよね。というのがありますね。うまい、ふふふふふと。で、まあ、その子、多分今、20歳前後、20歳ちょいぐらいかな、21人だと思うんで、やっぱすごく優秀だな。まあ最近やっぱり若いのは優秀で、今の若い世代にぶち当たらなくてよかったなって本気で思ってます。それぐらいやっぱ優秀でした。で、まあ博物館とかそういう美術、文化的な、まあ美術系とかの、まあ巡りをこの2週間はしてましたよ。で、あと、この大英博物館の方が国立科学博物館で開催されたので、まあ、そのまま歩いて秋葉までお散歩してきました。って言っても、多分2、3キロないんじゃないかな。その中で、途中でアメ横に寄ったりしたんですけれども、まあ、アフターコービット19というかなんというか、まあ、マスクをつけたら OK で人がものすごく多いと。もうそういう多分、こう、もうアフターコロナになってんだろうな、という感じです。で、今このオミクロンでしたっけ？が、もう出てきてるし、今後またこの年末年始にかけてどうなるのかなっていうのは気になり、なるところですね。あ、で、そういうところに行ってる僕も、もう人のこと言えないと思ってるんですけれども、ものすごく人が多かったです。で、秋葉までの散歩道の途中にある、散歩道、秋葉の駅の近くにある、まあ、レコファン秋葉原、飼育ベースっていう、こう、ガード下の、で、レコード屋さんがあったんで、ふらっと入って見てたんですよ。で、本当に30年ぶりぐらいにレコードを探すっていう行為をしてきました。やっぱこう、やっぱレコードを探すっていうのはかっこよかったんですよね。イメージ。ものすごくかっこよかったです。で、その前にガンダムファクトリー横浜でアナログレコード買ってるんで、あんまりそこの、こう、もう1、2枚だったら買ってもいいかなっていう感じになって、レコードを見てました。で、僕もこう、全然音楽とかわからないんで、もともとあんまり興味がなかったんで、まず知識がないですよね。本当にジャケットで選ぶっていう感じ。で、やっぱり、まあ、東京で枚数が多いっていうのと、あと、まあ、秋葉原っていうところがあると思うんですけど、サウンドトラックで、結構こう、アニメ系もあると。昔見てたアニメ系のアナログレコードも出てきて、おうおうおう。で、またジャケットがレコードって大きいじゃないですか、LP は。なので、かっこいいな、飾るのもいいな、ということで、3枚 ?4 枚ぐらい買ってきました。買ったのは、ガンダム、ヤマト、マクロス。ほらもう、昔々の名作の。で、ガンダムはガンダム2とガンダム3、愛戦士と巡り合いの方で、が1000円弱ぐらいで売ってたんです。それを2つ買って。あと、ヤマト。宇宙戦艦ヤマトのジャケットで、500円ぐらい。あと、マクロスが、まあ、1000円弱っていう感じの方で、もう、アニメ系サントラが、のアナログレコードが売ってるということで、嬉しさでちょっと購入。してみました。で、ただ、家に帰ってきて、こう、ガンダムとか、ヤマトとか、マクロスとかは、全然ありなんですけれども、どう飾るのと。箱にこう、立てかけて置いとくっていうのは、飾るっていうのも、 とは違うと思うんで、ということで今悩んでます。で、今借りてるワンルームのアパートは賃貸だから壁に打ち付けるわけにはいかないし、どうしようかなと。で、先ほど言ったようにレコード用の段ボールとかだったら飾れないし。で、その LP レコードを飾るために新宿のディスクユニオンの収納ストアとかに行ってきて、どんなこう飾る方があるのかなと思ったら、まあ、スタンドとかすごくかっこいいんですよね。ただ狭いし、スタンド立てる余裕ないしなと。ただ、値段も、やっぱ1万円前後とかするんですよね、スタンドとか。さすがに450円とか950円の、まあ、かっこいいけど、それに対して1万円のスタンドは無理だなと。で、でけて狭いからこう、立体的に使うからもう床置きとかどっかに置くっていうのは辛くて、壁に飾りたいとか、天井から吊るしたいとか、カーテンレールにかけたいとか、やっぱり立体的に使うたいなと思ってるんで、こう、今悩んでると。で、やっぱもう見せたいけれどもお金は使いたくない。見せたいけど、自分が見たいけれどもお金はあまり使いたくないということは難しい。で、あとなおかつ壁に立体的にしたいな。ということで今、ピンタレストとかでかっこいい画像とかを見て、安く仕上げるためにどういう方法があるかというのを探してます。あ、本当は DIY とかでいいかもしれないですけど、そこには今のところ全く興味がないんで、なんか、ありもののものを組み合わせてやってみたいなと思ってます。ということで、まあ、30分近くダラダラと話をしましたが、今回はここまでにしたいと思います。多分更新頻度は2週間、なんだ、2週間あったことを今喋ろうみたいな形の方で今ちょっと、やってるんですけれども、年末年始はもしかすると開くかもしれない、1ヶ月ぐらい。で、URL は https://://www.baras.org 公開懺悔日記。クロージング芸人でググっていただけると出てくると思います。で、まあ、Twitter とかで、とか、こちらの配信してるアンカー等で感想いただけると、僕のモチベーションが上がるんでよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。また。